おはようございます。
おはようございます。
礼拝説教では、私たちの教会の、牧会理念を取り上げてお話ししています。北赤羽キリスト教会の牧会理念は全部で5つありました。1つ目は神を真心から礼拝する教会、2つ目は聖書は誤りのない神の言葉と信じ従う教会、3つ目は福音を生活と言葉で人々に伝える教会、4つ目はキリスト者として生涯を全うできるように教育する教会、5つ目は神と人とを愛し仕える教会。それぞれ礼拝、聖書信仰、伝道、教育、交わりと奉仕、この5つの項目に属しています。私たちの教会は福音を生活と言葉で人々に伝える教会という伝道目標を持っています。今日は3番目の伝道について話したいと思います。イエス様はそれゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさいと言われました。また父が私を使わしたように私もあなた方を使わしますと言って、私たちに福音を伝える使命を持って使わされました。この伝道とはイエス様から私たちに委ねられた尊い働きです。神の教会がこの地上に建てられた目的は神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことです。そのために一番重要なことは礼拝です。私たちは礼拝を通して神を喜び、この地上で神の栄光を表していきます。その礼拝に、この礼拝の民をさらにこの地に起こすこと、さらに神を喜ぶ民をこの神の家族に加えることが伝道です。伝道は私たちの教会の活動の中で2番目に重要なことです。昔、ドイツにモラビア兄弟団という群れがありました。ジョン・ウェスレーやメソジストに多大な影響を与えた群れです。その創立者にツィンセンドルフという伯爵がおられましたが、彼はある日美術館に出かけたそうです。彼は館内に展示された美しい絵画の数々を見て回りましたが、やがて一枚の絵の前に来ると、その絵に釘付けにされてしまい、そこから身動きが取れなくなったと言います。どれくらいの時間が経ったでしょう。とうとう彼は閉館時間を過ぎてもそこから動くことができず、その絵の前に立ち尽くしていたそうです。やがて係の人に促されて、ようやく彼は外に出ることができました。そこに掲げられていた一枚の絵とは、十字架に釘付けにされていたイエス・キリストの姿でした。そしてその絵の下にはこう書かれていました。私はこのことをあなたのためにした。あなたは私のために何をしたか。この言葉は彼の心に深く突き刺さり、彼は生涯を神に捧げる決心をしました。彼は乗ってきた馬車と御車だけを城に返し、自分はそのままモラビアンの兄弟たちの群れに加わり、やがてモラビア兄弟団の指導者となっています。私たちはイエス様のために何ができるでしょうか。私のために十字架に釘付けになってくださったイエス様に何をお返しできるでしょうか。それゆえあなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさいと、イエス様が弟子たちに命令されたのは、イエス様が天に帰られる時でした。イエス様の宣教活動は、わずか3年数ヶ月の間だけでした。もっと長く、この地上におられて、もっと伝道に時間をかけてくださったらよかったのにと思いますが、神様の御心は、弟子たちを訓練し、 弟子たちに福音宣教を委ねることになりました。ならば、あの頼りない十二弟子たちだけではなく、初めからこうパウロのような強力な宣教者を改心させて、十二弟子のように十二人だけじゃなくて何十人も集めて訓練して使わせていったならば、もっと早く、もっと効率よく世界中に福音が伝えられていったのではないでしょうか。しかしこの伝道という働きは、そのような一部の強力な伝道者だけに委ねられた働きではなく、すべてのクリスチャンに与えられた使命なのです。イエス様は私たち一人一人にこの福音を託されたのです。神様は恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけないと言われます。しかし多くの人は福音を語ることに恐れを抱いています。ある調べによると、実にクリスチャンの中の 80% の方が伝道あるいは個人伝道することが怖いと感じていると言います。私たちは自分の口から出た言葉は自分が責任を取らなければなりません。いつの日か私たちは主の前に申し開きをすることになっています。しかし神様の言葉を語るとき、それは神様が責任を取ってくださいます。この言葉は全国をめぐって神の言葉を語り続けた、かつての日本の大衆伝道者の本田宝司先生の言葉です。私たちは自分の言葉には自分が責任を取らなければなりませんが、神様の言葉を語るとき、それは神様が責任を取ってください。ですから私たちは恐れずに安心して御言葉を語らせていただきましょう。すべての責任は神様が取ってください。私たちが御言葉を語るとき、伝道する私たちの言葉を超えて、聖霊様が人々の心に深く、また鮮明に福音を届けてくださいます。パウロは言いました。私の言葉と私の宣教とは、説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の表れでした。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるとも言われています。しかし、述べ伝える人がいなくて、どうして聞くことができるでしょうか。ここにおられる方の中にも、誰にも伝道されずに信仰を持たれた方という人はいないと思います。誰かに伝道されたからこそ、今のクリスチャンとしての自分があるはずです。私たちも言って同じようにするようにされている。救世軍の創始者ウィリアム・ブースは、クリスチャンが救われたのは救わんためであると言いました。私たちは伝道することに恐れを感じます。しかし私たちに与えられたのは臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊です。私たちが伝道するとき、私たちは一人ではありません。見よ、私は世の終わりまであなた方と共にいますと言われたインマヌエルの主が共にいてください。そして伝道の主なる聖霊が共に働き語りかけてください。この伝道はイエス様の権威のもとに行われます。イエス様は言われました。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それであなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。この地上で一切の権威を持たれたイエス様が、伝道の権威を持たれたイエス様が、権威を持って私たちを使わし、そして世の終わりまで共にいると約束してくださっているんです。聖書を誤りのない神の言葉と信じ従う私たちは、この宣教命令にも応え、福音を生活と言葉で人々に伝えていくことを心がけたいと願わされます。使徒の働き18章10節で神様は、 この町には私の民がたくさんいると語りかけてくださっています。日本のクリスチャン人口はカトリックとプロテスタントを合わせて約100万人と言われています。俗に言うクリスチャン人口 1% というのは、実はこれは大まかな数字で、本当は 1% 以下の 0.8% だと言われています。しかもクリスチャン人口というのも、何を基準にクリスチャンというのかも疑問です。なぜなら実際に礼拝に出席しているのは日本人口の 0.4% と言われています。キリスト教の雑誌クリスチャン情報ブックによりますと、2013年の日本の教会の礼拝出席平均人数は、礼拝出席合計はですね、平均なんと50万人でした。ということは、今朝日本のすべての教会で礼拝に行っているクリスチャンの人数を合わせて50万人だということです。私たちはクリスチャン人口 1% とよく聞いていますが、実際に今朝主を礼拝しに教会に足を運ぶことができたのはたったの 0.4%、 50万人しかいないのです。皆さん、この現状をどう思われるでしょうか。私たちは何とかして教会に人々を招かなければなりません。日本伝道の急務を思わされます。ではどうやったら私たちは伝道することができるのでしょうか。伝道のための一つの重要な鍵を今日はお話ししたいと思います。それは教会の敷居を低くする。私たちは教会の敷居を低くしなければならないということです。私たちが誰かを教会に招くときに、また日曜日の礼拝に誰かをお誘いするときに、教会は敷居が高い、そういうことを言われる、言葉にする、言葉を耳にすることがあると思います。一般の人にとって教会は敷居が高いのです。2000年前にイエス様が家畜小屋でお生まれになった時のことを思い出してみてください。あの時誰が緑子を礼拝しに行ったでしょうか。彼らが救い主にお会いするためには何が必要だったでしょうか。それは敷居を低くするということです。神と人との隔たりの壁を取り除かれたイエス様は、人々の礼拝への敷居も低くされました。もし神の子であるお方が神殿の聖女に生まれていたのならば、祭司以外の誰も礼拝に行くことはできませんでした。もし誠の王なるイエス様が王宮で生まれていたら、一般の人は行くことができませんでした。もしイエス様が宿屋で生まれていたならば、身分の低い羊飼いたちは幼子を拝みに行くことはできませんでした。家畜小屋に生まれたから、身分が低く、また住民登録にも呼ばれず、そして汚れを持っていると言われていた羊飼いが、イエス様を拝みに行くことはできなかったのです。イエス様のへりくだりが人々への敷居を低くし、誰もがメシアを礼拝することができるようにされたのです。私たち教会もイエス様に倣って、教会の敷居を低くすることを考えていかなければなりません。数年前から日本では、密かな聖書ブームが起きていると言われています。以前、一般のカルチャー雑誌であるペンという雑誌がキリスト教についての特集を組んだことがありました。その特集が大きな反響を生み、その本が増刷となり、それ以来日本で聖書に関心を持つ人が多く存在し、キリスト教について好感を持っている人がかなり増えたと言われています。以前ではありえなかったことですけど、コンビニエンスストアでキリスト教に関しての本が売られているという現状があります。 しかも皆さんもご存知のように、近年の NHK の大河ドラマや朝の連続ドラマ小説でも、キリスト教に関係する人物が取り上げられています。ですから一時期これはもうブームではなく、一大ムーブメントに変わるのではないかと思われましたが、現実はそのことを喜んでいたのはクリスチャンだけで、実際にキリスト教ブームのようなものが起きていようとも、それによって教会に人々が導かれるということはなく、聖書ブーム、キリスト教ブームが礼拝の人数の増加、また受洗者数の増加にはつながらなかったというのが現状です。なぜかというと、聖書に興味があり、キリスト教に好感を持っているという人でも、教会となると、敷居が高くて行きづらい。行くチャンスがないと大半の方が答えています。これからいくらキリスト教がテレビで取り上げようとも、取り上げられようとも、また聖書ブームが来ようとも、教会の敷居が低くならなければ、ちょっとやそっとのことでは、未信者の方が教会の門をくぐるということは残念ながらありません。ではどうやったら教会の敷居を低くすることができるのでしょうか。ここで心に留めたいことは、教会の敷居を低くするというのは、よくありがちなカジュアルな礼拝を行ったり、また誰でも来やすいようなイベントを計画するという、そういうことだけではないということです。そういうことだけが教会の敷居を低くするということではありません。で、私たちはどうしたら教会の敷居を低くすることができるのでしょうか。そのことが以前キリスト教雑誌の100万人の福音で特集が組まれていました。アメリカの最大の調査会社ギャラップ社というのがあります。このギャラップ社の調査には大変信頼があります。この調べによると、日本人の 23% の人がキリスト教に好感を持っているということが分かりました。しかしご存知のように、現実の日本のクリスチャン人口は 0.8%。しかもこれは、プロテスタントとカトリックを合わせた人数です。そして実際に礼拝に出席しているのは、毎週50万人にとどまっています。さらに、首都圏30キロ圏内の男女1050名に行ったもう一つの調査があります。1000人調査というのもよく言われますが、正確な数字を出すには最低限1000人以上を調べる必要があると言われているので、信憑性のあるデータということができます。この首都圏30キロ圏内の男女1050名に行った意識調査では、さらに細部にわたる一般の日本人の意識を知ることができたといいます。この調査によると、キリスト教に関心があるという人が 9% いることが分かり、聖書を読んだことがあると答えた人は 27% に達していることが分かりました。これらの調査によると、クリスチャンになる、入信する可能性が高い層が 2%、入信の可能性がある層が 8% を占めていました。これをクリスチャン潜在層と言いますが、日本人の中におよそ 10% いることが推測できた。つまり日本には1000万人以上のクリスチャン予備軍がいるということです。このデータを私は広島にいるときに教会の皆さんに発表しましたが、実際に自分で話していても、これは首都圏で調べたデータだから、都会に限ったことじゃないかと思っていたんですが、この東京には、この北赤羽には 10% のクリスチャン予備軍がいるということを希望を持って信じたいと思います。主はこの町には私の民がたくさんいるからと語りかけておられます。ではこの日本にあって、また東京にあって、何が 10% ものクリスチャン予備軍を生み出しているのでしょうか。大きな理由として、 キリスト教との接点が多い人ほどキリスト教に関心を持つということがわかります。キリスト教との接点が多い人ほどキリスト教に関心を持つ、その具体的な理由が2つ挙げられます。1つはミッションスクールに通っていたと回答した人が多くいました。私は日本のミッションスクールがここまで日本人の宗教意識に大きな影響を与えているとは思っていませんでしたが、調査対象のなんと 12% の人が小学校から大学までのどこかでキリスト教関係の学校に在籍した経験があったと答えています。さらに教会学校とキリスト教幼稚園の在籍経験までを含めると 13% を優に超える人たちがキリスト教との接点を持っていたということが分かりました。この教会にも女子生学園の生徒さんが来られていますが、私たちはこのミッションスクールの働きのためにも祈らなければなりません。そしてキリスト教との接点が多い人ほどキリスト教に関心を持つという二つ目の理由として、友人や知人にクリスチャンがいると答えた人が多くありました。これは非常に大きなものだと思います。私たちクリスチャンの存在そのものが人々への伝道となっているんです。しかし私たちの存在そのものが用いられる伝道となるためには、私たちクリスチャンが周りの人にどれだけ自分がクリスチャンであるかを宣言できているかにかかっています。自分が教会に通っていることをしっかり証しできているかにかかっています。私も昔から親しい関係ができた人には必ずすぐに自分がクリスチャンであることを証しするようにしています。私たちの教会は福音を生活と言葉で人々に伝える教会を目指しています。まず私たちは自分の信仰を周りの人に明らかにすることから心がけたいと思います。そして信仰を証ししておられる方は、さらに良い証を立てるということを心がけたいと思います。私たちの目標は、福音を生活と言葉で人々に伝えることです。生活と言葉です。いくら私たちが教会で神様を礼拝していても、実生活で御言葉に生きて歩んでいなければ、主を証しすることはできません。いくら神様を証していても、御言葉を伝えても、実生活でその御言葉の実践ができていなければ、良い証とはならないのです。逆にもし私たちが証にならない行いをするならば、それが教会の敷居を高くすることになってしまう。クリスチャン予備軍を教会から遠ざける結果となってしまう。昨日は関東宣教区会議が赤羽聖書教会で行われました。そこで宣教区長の野町先生がメッセージをされていましたが、私たちの福音宣教の立ち行かない理由として、変えられてない私たちを見て、それを見た人がその神様を信じようとは思えない、変えられてない私たちを見て、それを見た人がその神様を信じようとは思えないということにあると言われていました。私たちは人をつまずかせるのではなく、むしろ主のもとに招くものとならせていただきましょう。私たちは福音を生活と言葉で人々に伝えるものとならせていただかなければなりません。この日本では 10% の人がクリスチャン予備軍であるのに、実際には今朝礼拝に招かれているのは 0.4% にとどまっています。このギャップは何が原因なのでしょうか。クリスチャン予備軍が、この 10% の人々が教会に行っていない、あるいは行っても続かないという実態があることは明らかです。その主な理由が、教会の敷居が高い。では何が教会の敷居を高くしているんでしょうか。信仰を持っているクリスチャン415名、また信仰を持っていない方149名を対象とした調査によると、 まだ信仰を持っておられない未信者の方は次のように回答しています。信者との宗教心の違い、自分とクリスチャンとの宗教心の違いが圧倒的に教会の敷居が高いと感じさせる理由だと答えています。言い換えていると、教会に行っている人たちを信仰心の強い人たちと感じ、自分とは違う人、そう捉えていることが敷居の高さとなっているということが分かりました。敷居の高さっていうのは、私たちが思っているような教会やまた礼拝の堅苦しさが好きと思ってはいないということがわかります。男女別また年代別見ても、やはり共通して信者との宗教心の違いが敷居が高くなっている第一の原因となっています。信仰者と自分の宗教心の違いが敷居になっている。なので私たちクリスチャンが不真面目にいたら教会の敷居が低くなるのでしょうか。よくですね、自分のこう不真面目な信仰を肯定するためにですね、私はこれでもクリスチャンですと自慢される方がおられます。あまりこうですね、なんかこう最近のチャラチャラした若者がですね、まあ、大学名言って申し訳ないです、キリスト教大学の学生とかですね、モヒカンにしたり金髪にしても、私これでもクリスチャンですとこう証しすることがあるんです。私自身もですね、これでも一応牧師ですといつも紹介してるんですけど、そのようなこう自分の不真面目さがありのまま相手に見せることが教会の敷居を低くすることになるのでしょうか。まあ、必ずしもそうなるとは限らないんですね。ではこの敷居の高さをどうやって低くしていったらいいでしょうか。すなわち多くの未信者の方が感じている信者との宗教心の違いをどのように埋めていったらよいのか。それは家族やまた友人である私たちがその方を教会に誘うということにあります。ある日本で活躍されていた牧師先生によると、これまで伝道集会の講師として230箇所以上の教会に回ってきた経験から、その教会の方々と直接触れ合ってきたことによって、現在の日本の教会の問題点が見えてきたと言います。初めて教会に来る人というのは、誘われてくる人がほとんどだと言います。どのような伝道集会、教会に行っても、初めて来る人というのは誘われてきた人がほとんどだ。教会の信頼会社のほとんどが家族や友人に誘われてきています。逆に家族や友人から誘われないと教会に入りにくいということは確かです。その理由として一番大きいものは、自分自身に信仰心がないので信徒とのギャップを感じてしまうというのです。先ほどの信者との宗教心の違いが敷居の高さだというのはまさにこのことなんですね。宗教心の違いから来る敷居の高さを、私たちが身近な人を教会にお誘いすることによって低くすることができるのです。この教会の敷居の高さに関するアンケートで、その教会の敷居が高いという感じる原因の理由の第2位は、教会に知り合いがいないということです。多くのクリスチャン予備軍は教会に行きたくても教会に知り合いがいないから行けないのです。また黙っていても 10% の方々が、クリスチャン潜在層の方々が教会に導かれていくというわけではないということがここから分かります。多くのクリスチャン予備軍の方々が教会に行けない、その理由に教会に知り合いがいない、そして行くチャンスがないとも答えています。私たちが誘ってそのチャンスを作らなければならないのだと思わされます。日本人にはキリスト教に関して好感を持っている方が人口の 23% もおり、そしてクリスチャン潜在層が 10% もいるというのに、いまだにクリスチャン人口 0.8%、 そして実際に礼拝に 行くのは平均して 0.4% しかいないというのは、根本的に何かおかしいのです。私たちは先に救われた者として、家族や友人をお誘いしてまいりましょう。日本のクリスチャン予備軍を獲得するには、家族であり、また友人である私たちが、その方を教会にお誘いすることができるかどうかにかかっています。そしてもっと言うならば、以前は教会に行っていたけれども、今は行っていないという方々がおられます。信仰を持ちつつも礼拝に行っていない方、あるいは自らクリスチャンだと思っていながら、教会から離れている方々が人口の 6% もいると言われています。若者に関して言えば、人口の 7% にも上ると言います。ですから、その方々を再び教会に招くならば、クリスチャン人口が最大の6倍、6% にもなるだろうと言われています。私たちは教会から離れてしまっている方々を再びお誘いするということも考えていかなければなりません。そして教会の敷居の高さに関するアンケートの答えに、行った時に温かく迎えてもらえなかったという回答があります。あるいは教会に自分の居場所がないと感じる、そういう答えもあります。そして多くの方が教会に知り合いがいないと答えています。これは一人の意見ではなく、多くの方がこのように回答しているのです。教会に自分の居場所がないと感じる、教会に知り合いがいないというのは、特に40代、50代の方の意見です。また行った時に温かく迎えてもらえなかったというのは、全世代共通のことだと思います。私も小学生の時に教会に導かれて、温かく迎えてもらえたことが非常に嬉しかったのを覚えています。いつもこう礼拝中にこう騒いでですね、迷惑をかけてばかりいましたが、それでも寛容に受け入れてくださり、教会の方々が可愛がってくださいました。教会に温かく受け入れていただけたので、自分はそこに居場所を感じることができたのです。福島県の中通りコミュニティチャーチの増田先生は、数年前開拓のために福島に来たばかりで、まだ開拓の教会の礼拝が始まっていなかった頃に、挨拶を兼ねて近隣の教会の礼拝に出席していたことがあったそうです。この先生は久しぶりに牧師ではなく、お客さんとしての立場で礼拝を訪ねたときに、改めて気づかされたことがあると言われました。それは、初めての教会に行くときには、勝手が分からず不安だということです。牧師であるこの先生がそうなのですから、全く初めて教会に来られる方は、どれほど不安なことだろうかと言います。しかし、挨拶に伺ったいくつかの教会では、必ず礼拝の前後に、親しく声をかけてくださる方があり、案内してくださったり、話し相手になってくださったりしたと言われます。そして、これはご自身でも驚いたそうなんですけど、牧師のメッセージよりも、教会の皆さんからどんな歓迎を受けたかということの方が、はるかにその教会の印象を決定づけたものだと言われています。教会に初めて来た人にとっては、牧師のメッセージよりも、教会員の皆さんからどんな歓迎を受けたかの方が、はるかに印象として残っているんです。教会の敷居を低くするために、以前いた広島の教会では、様々な婦人会や家庭集会、また特別伝道集会などを企画して、あの手この手で毎週毎週、伝道してきましたが、結局は一般の人が興味を持って外部から来てくれるということはほとんどありませんでした。一般の人が興味を持って来てくれそうな集会をどれだけやっても地域の方は招かれない。それで分かったことは、教会の皆さんが 自分のご家族、ご友人を誘うことが最も有効な伝道方法だということが、逆に素晴らしい伝道集会を計画しても、私たちが誰かを誘わなければ誰も導かれないということですね。むしろ特別な伝道集会を開かずとも、私たちが家族、友人を誘いすることによって教会の敷居はぐんと下がるのです。広島で夜やっていた若者向けのユースチャペルは一度も伝道集会を開きませんでしたが、来ているメンバーが友人を誘ったので、たくさんの若者が導かれていきました。そして一度礼拝に来た人がもう一度教会に行きたいと思うのは、教会の方々にどれだけ声をかけてもらったかどうか、温かく歓迎してもらえたかどうかということに一つの鍵があります。これはもうすぐに私たちでもできることです。私たちは今日からこのことを心に留めたいと思います。それではお祈りいたします。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるのだ。この町には私の民がたくさんいるから。私たちを伝道の使命に使わす父なる神様、この町にはあなたを知らない方々がまだまだたくさんおられます。もうすでにあなたを求めている魂を私たちの周りに備えてくださっていることを知りました。そのために私たちは勇気を持って、まずは家族や友人の方々を教会に誘いたいと思います。どうぞ力を与えてください。そして今週もあなたの福音を言葉と生活によって伝える歩みができますようにお助けください。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。